皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月5日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は経済の意味が問われているです。今日もまた富山号に来ております。川の流れが聞こえると思いますが、なんかこの夏の雨で山の奥が崩れたようで、川の濁りがまだ取れないという状況ですけどもね、ちょっと夕方になって風が吹いてきましたが、今日は秋晴れで非常に過ごしやすい一日だって、非常にありがたいことだなと思ってるんですけども、さあしかし、世の中の方は、株の暴落と国家破綻危機で大騒ぎですね。金融機関も含めてですね、今まで07年のサブプライム期以降飛ばしに飛ばしていたものがもう飛ばせなくなってきて、金融機関の救済に入ったら政府も潰れそうになってきたと、まあそういう状況がもう来てるわけですね。これはなかなかもう日本のかつての経験を見ても、あるいは80年前の世界大恐慌を見ても、これは体制が変わらない限りですね、これはもう元には戻らないですね。すなわち今のこの感情を続けている限りはですね、この不良債権消えることはないですから、ですから問題を解くってことは不可能で、しかしだからといって昔のソビエトみたいなですね、社会主義に戻るわけにはいかないんでしょうから、まあご破産にするためのいろんな儀式がですね、これから必要になってくるんじゃないかなと思います。しかしそれにしても本当に欧米なんかもですね、実にその今の政治も薄っぺらですね。結局のところは大きな問題に何も解決がつけられないもんで、まあしょうもないその会議を毎日毎日やってですね、とにかく20分先の問題を解決するための会議をしょっちゅう開いてると、なんかそんな感じになってきたんじゃないでしょうかね。やっぱりその時代の変化っていうのはですね、着実に世界に広がっていって、90年代日本で起きたことがですね、今まさに世界の問題として広がっていると言っていいと思いますね。で、日本もやっぱり中の方は例外じゃないと思いますね。円高ですし、政治もなんかもうよろけ始めましたようですから、結局だから企業もですね、自分の力で動いていかなきゃいけないし、このままだったらみんな共倒れだと思うんですね。で、特に私は経済についてはですね、その意味を今ここでしっかりと認識しないと難しいと思うんですね。経営っていうのもですね、非常に安易に考えると安易にできるわけですよね。金が足んないから値上げをしようとかね、今の政府がそうでしょ、まあ、金が足んないから値上げをしようってわけでね。まあしかしそれ値上げできるかどうか、値上げしたらどうなるかって問題があって、やっぱり少し賢い経営者はですね、それ考えるわけですね。いきなり値上げするとどうなるか、値上げしても本当お客はそれ買ってくれるのかどうか考えますね。やっぱ公務員というのはやっぱそういうこと考えない人たちですからね。国家権力で統治すればですね、それは可能だと、自分たちの権力の実態もわきまえずにですね、まあ、そういうことを平気で言うわけで、でなんかやっぱりね、こういう政治家のなんかお粗末な発想っていうのが結構大企業に広がってるようですね。どうもそのここに来てまたね、なんか経営者たちがですね、輸出系の経営者が構造改革なんて言葉を言い出してですね、要するにあれリストラするって意味なんですよね。昔の経営者はまあ人の首を切るのは最後に手をつけて、忍び敵を忍び耐え敵を耐えみたいなこと言ってたんですが、なんか最近は真っ先にですね、その人の首を切ってその時に開き直って言いますよね。構造改革が大切なんだと要するにあなたたちが会社にいること自身が問題なんだと、まあよくそういうことを言うと思うんですが、まあ、相当劣化したと言いますか、まあ、経済人ではない人たちというんでしょうかね、出来の悪い、まあ、役人みたいな人たちがですね、なんかこう経営をしているとしか言いようがない感じになってきましたね。で、今の日本の、まあ、産業を見てると、やはり大型の新商品がないというのが一番の問題じゃないでしょうかね。結局経済界というのはですね、まあ、マルクスが言ってるようにですね、やっぱり世の中を弁証法的にこう進めていくその役割を担ってるわけですね。で、時代のニーズはしょっちゅう変わるし、そして新しいその科学とか新しい技術っていうこともどんどん出てくるし、 で時代を突破していくって、その先にですね、新しい幸せというものを持ってこなければ人々はついてこないし、世の中で良くならないわけですね。ですからこの目の前の金の感情とかですね、あるいはなんか目の前のその権力闘争を超えてですね、経済人というのは人々をですね、より良い幸せに導いていくための新しい商品をどんどん出していくということ、これが一番重要なことで、だからその非常に大きな自由度というものが与えられているわけですね。ですからこう今の時代の非常に大きな閉塞感の一番根底にあるのは、この今の時代を全部ぶっ壊した後に出てくる、ぶっ壊した天がぶっ壊したわけですよ。天がぶっ壊しちゃって、ね、今の強行でその後に出てくる幸せというものをどのように作っていくかという、そういう発想がないところに一番の問題があるんじゃないでしょうかね。少子高齢化なんかも一番いい例だと思うんですけども、少子高齢化のために何をすべきかっていう話があって、もうそれは20年ぐらい前からそうですね。もう平成に入ってから少子高齢化というのが日本の現実的な問題になってきましたから。でもあれでちっとも少子高齢化の問題解決してませんよね。地方にでっかいですねショッピングモール作ってみたいですね、中心市街地の、タイルをですねきれいにしてみたりですね、なんか箱物作ってみたいですね。一つもなんか地域盛り上がらないんじゃないですかね。盛り上がらないんじゃないですかね。そこに金使ったところだけの仕事が増えるだけでね。あるいはそのイオンモールみたいなでっかいの作っちゃうと他はみんな潰れちゃってですね、かえってその年寄りに住みにくい街になるわけですよね。やっぱりこう経済人のクオリティの劣化、経営者たちのクオリティ、あるいは 学者たちのクオリティの劣化というのはですね、ものすごいものがあると思うんですね。まあだから逆に言うと、これからの時代というのはそういう今の劣化した人たちの発想ではないところから開いていかないと私は全く無理じゃないかなと思うんですね。でそういうのっていうのは、まあ、私の経験で言うならばですね、まあ、大体大きな会社にあまりそういうことを考えている人いなくてですね、まあ、小さな会社とかごく普通の人たちの中にね、やっぱりまともなその神経を持っている人って結構いるんですよね。ですからそういう人たちの力っていうのがこれからの日本を支える力になっていくんだと思うんですね。やっぱり世の中ってその本当に大きく変わる、どう変わるかなというのは理屈の積み上げでは絶対無理なんですよね。なんか予算編成みたいにこの数字積み上げてってこうなるなんてことは絶対無理で、やっぱりそのイメージから始まるんですね。イメージを形にしていく中で、まあ、金も使うと、まあ、ざっくりどれぐらいかなったらなんとなくまあ計算できるんですが、細かいことはやりながら考えるということですから、その金の縛りとか法律の縛りが先にあるんじゃなくて、やっぱり新しい時代をですね、こうまずイメージして、それに向けて試行錯誤を始めるっていうのが、まあ、本来の政治といいますかリーダーシップの進め方でありまして、特に経済ということで言いましたら、少子高齢化もし問題になれば、問題なんであれば、やはりそんなことしないでもいいように、そのもっともっと若い人たちが、ね、たくさん子供を産めるように、安心して子供を産んで元気になれるような世の中にすればいいわけで、それをただ単にですね、政府の政策だけで担保しようとしてるから、まあ、無理なわけですね。まあ、産めよう増やせよなんて言葉がですねあるようにですね、世の中ってこう増えていくっていう基本的な原理原則があるわけですよね。宇宙だって新しい星もどんどん生まれてるわけですから、星は死んでいくばかりじゃありませんのでね。だからやっぱり何かがおかしいから、少子高齢化起きてるわけでしょ。で発想の歪みと、あと実際にその生活を支える経済の部分の歪み、こういうものがやっぱりあって、なんか拡大再生産といいますか、まあ、量の再生産という以上にその質の再生産というんでしょうかね、新しいものを作れないという、まあ、その限界に陥って、その諦めがですね、まあ、少子高齢化みたいなことにつながってるんじゃないかと思うんですけどね。だからやっぱりその今と違うなんか未来を実感できるような都市計画なりですね、あるいは商品なり、仕組みというものを作っていくということがですね、日本全体の幸せ、そしてひいてはそれが世界全体の幸せにつながっていくんだと思うんですね。やっぱり経済っていうのは、ある種人の幸せの原点の一部を担っているものだと思うんですね。でこれが全てとは言わないんですが、やはり経済的な基礎が整わないとですね、衣食たって礼節を知るという言葉がありますようにね、やっぱり何事もこううまく回らないわけですよね。毎日この飢餓に苦しんでいたんでは、あるいはその失業でですね、日中もさっちも行かなくなってたんではですね、まあ、それ以上のなんかことってなかなかできないんですよね。だからやはり経済っていうのはちゃんと 基礎の部分を作っていかなきゃダメで、しかもそれはなんか、ね、政府が補助金を与えるような子供手当をもらってね、それで幸せを感じろとかね、そういうもんじゃないと思うんですね。やっぱ経済って自律的に回らないとそれ意味がないわけでありまして、自転車と同じですから、自律的に回ることによって走っていっていくし、でちゃんとまっすぐ立つことができるわけですね。まあそういうものをこれから作っていかなきゃいけないと私は思うんですね。でやはりそれが今具体的に言えば、企業人がどのような経営をしているのか、経済人がどんな仕事をしているのかというに端的に現れていると思いますね。やっぱそういう大きな発想を持って仕事をしているところというのは、やっぱなんか新しい息吹がその会社とか人の周りから生まれてきますし、まあただ単に辻褄合わせのですね、数字合わせや言葉遊びやってるところは、まあそれしかないんで、なんかみんなこう疲れてきてますね。で、時代とともにやっぱりこの、あれも変わると思うんですよね、技術というものもね、科学や技術も、前からお話しております、高島工学のですね、微生物を使った除染ですが、スパという雑誌がありますかね、まあ私も読んでないんですが、今週号にその微生物に使った除染の話が出てるそうで、今なんか福島で今度5000坪の除染が始まりますね。ですからそうやって、まあ、分かる人たちはですね、どんどん自分たちでやっていこうと、現実を先に見せていこうということで動いてるわけですね。だから、まあ、それは全く新しい今まで我々使ったことのない科学でね、それはやるようですけども、なんかそうやって時代の最先端っていうのはこうやっぱり誰かがこう切り開く人たちがいて、で後からまあそれに形がついていくという、まあ、そんなことなんでしょうね。だから皆さんもその足元の話ばっかりですね、これ気にしててもですね、これ全然その元気出てこないと思うんですよね。で経済というのはやはりその人をよりよく幸せにして、同時にそのみんなが食べられるようにするというその基本的な部分を満たさなければいけないわけですから、やはり経済に本当は排除の論理ってなっちゃダメで、こうみんなになんかね、多少時間はかかってもこのチャンスがいくように、初めからこの仕組みを設計しとかなきゃダメですよね。そういうふうに考えて一度仕事を見直してですね、あるべき状況と今の状況の差をですね、認識してみられると非常によろしいと思いますね。だからリストラ経済なんていうのはですね、基本的には排除の論理でいきますから、うまくいかないのは当たり前でね、これはやっぱりその環境とかですね、なんか言ってみんなその循環の大切さとか言いますがね、今一番循環してないのは人そのものでしょう。ね、首にしてそれでほっとくわけですから、人の循環が一番できてないわけですよね。ゴミの心配する前に人の心配しなきゃダメですよね。だからやっぱりこの人の可能性というのはもう何歳になってもどんどん開発して生きてるっていうことにやっぱり責任もあるし、で楽しさ面白さもあるわけですから、その生きてる間はいろんな能力を開発していくっていうのもですね、これ経済の非常に重要なプロセスの一つですね。それによってなんか新しい富を生み出していけばいいということだと思うんですよ。でやはりその今までとだいぶ私は違ってくるところは21世紀経済も多いと思うんですね。一つはそういう新しい科学も微生物なんかの新しい科学も入ってくると思いますが、やはりその20世紀の一つの特徴はですね、凄まじいやっぱりエネルギーの集中だったと思うんですね。国家権力でも、それ企業でもですね、あらゆると、まあ、原子力もそうですが、あらゆるところで巨大なエネルギーを集中させることによって、まあ、突破を図るっていうのが20世紀の精神であり、まあ、我々にやってきたことだと思うんですよね。だからそれは金額の多さとか売上の多さとか、まあ、人の多さとか、とにかく数字で表すとですね、非常にそのダイナミックに見えるという、まあ、そんな世界だったと思うんですが、それがもう一段落してるわけですよね、すでにね、先進国から順番に。ちょっと今度はクオリティですから、量から質への転換というのは皆さんご存知の通りですね、なかなかその急にはいかないんですけども、そのなんかね、それぞれに自然にしろ人にしろ、持ってる良さを引き出していけばそれはできるんで、持ってる良さを引き出す以外に逆に言えばなかなかその本来の仕事っていうのは効率の高さってのは得られないわけね。付き合えばなかなか難しいわけですね。と経済の運営において非常に重要なことは、やはりそうやって一人一人その地域ごとに生きていく、そのなんかそれを根拠に生きていくという経済の柱を再開発することができる生き方なり、街づくりなり、仕事なりをまず確保するというところが私は始まると思うんですよね。結局その今どこに住めばね有利かなんて話はね、非常に短期的な話で、そうじゃなくてこれから まあ、少子高齢化を逆転させてですね、もう一回日本が世界に向かって、ね、繁栄ということを実感できるような時代をもう一回迎えるためにはですね、やはりこの強さを引き出してくれるような環境をですね、我々の日常生活や仕事の場の中に作らなければいけないわけですよ。そうするとそれはまさにその20世紀の制約を超えるということと符合しましてね、結局エネルギーがたくさん使えなくなるわけですから、膨大なエネルギー、権力にしろ文字通りのエネルギーにしろ、そういうものが使えなくなればですね、当然本人の持っている力、小さな会社の力をに頼らざるを得ませんから、結果的にそれはですね、まあ、人間の能力を開発することになると思うんですね。今みたいに全部このボタンで押せば何でもなると、コンピューター仕掛けでですね、座ったり寝たりしてればですね、全てが動くというような、まあこういう時代だからこそですね、人間退化しちゃうし、日本中どこでも同じ景色になっちゃうし、強みっていうものがみんななくなっちゃうわけですね。ですからこれはもう私は行き過ぎから戻るっていうことだと思うんですよ。行き過ぎから戻るっていうことで、昔のようにエネルギーあんま使わない時代にですね、我々が培っていた強みというものをもう一回見出すような環境をですね、戦略的に作るっていうことがまず何よりも大事だと思うんですね。結局のところその経済も一番その根底はこれ教育ですから、何をどう教えればですね、この人は一生、まあ言ってみれば安泰に暮らせるのか、こう考えて教育っては作らないとダメですね。その上に個人の幸せの上にですね、やっぱり家族の幸せ、あるいは会社の幸せ、地域の幸せ、国の幸せ乗ってくるわけですから、なんか自分自身が明日どうなるか分かんないような状況になればですね、それはみんなうまくいかないな、その上に乗っかってるのもうまくいかないな、当たり前ですわね。だからまずその私はここで本格的な、まあ、立て直しが必要になってきてるわけですから、もう世界経済これで持たないわけですから、やはりその原点に戻ってですね、発想するっていうことが一番大事だと思います。で、新しいリーダーっていうのは明治維新の時もそうなんですけども、誰か特に任命しなくてもなんか時が来るとあちこちから出てくるんですよね。明治維新の時もそうだし、戦後の混乱期もそうですけども、まあ大体がですね、こうなんかそのうち時代の流れが見えてきた時に各種から出てくるんですよ、業界から。それはある意味では日本の良さだと思うんですよね。ですから私はそんなに心配してるわけでもなくて、まあ行き詰まってですね、まあ今までの延長線でものを考える人たちが黙るということがあるとですね、まあそこからなんか次が見えてくると、前の時代とですね争っても次の時代は生まれませんのでね、なんかその朝まで、トークをやってればですね、次の時代が開けるとかね、あるいはその論争で勝てばですね、そのようになるとか、そういうことは世の中全くないわけで、それは勝手に人間が論争してるだけですからね。やっぱそういう人たちというか、そういうエネルギーがもう無駄だと、こんなことやってもダメなんだということが当人も周りも分かったところからですね、まあ忽然と次の時代が開けていくような、そんな風に私は思うんです。ですからまああまりこう慌てれてもしょうがないんですけども、やっぱり自分たちの身の回りで皆さんですね、次の経済について考えて、いろいろ自分なりに実験して行動してみることっていうのはすごく大事だと思いますね。私前から観光と農業とお話をしていると思いますが、やはりもう今観光って一番大事かもしれませんね。光を見るということ、観光って言いますでしょう。ですからその普段の日常の生活の中でもうなんか閉塞感にまみれちゃったと、でその中でその光を見せる、本当は政治がそれやらなきゃいけないし、経営者がやらなきゃいけないんですよね。政治家や経営者そのものが光を見せることをしなきゃいけないんだけど、それができなければ自分で光が見えるところへね、遠山郷でもどこでもいいですけども行って、で自分で光を感じると、そうしたらその瞬間からその人変わるし、新しい仕事の意欲も出てくるわけですから、まあ、そうやってこの物事を変えていくってことが私は何よりも必要じゃないかなというふうに今思うんですね。でやっぱりもうちょっと政治も難しいですね、これ年内には完全に行き詰まるんじゃないんでしょうかね。非常に厳しい状況が足元から広がってきているようですよ。だから相場もですね非常に厳しいんじゃないでしょうかね。エコノミストなんかもなんかすごい記事載ってますね。ブラックホールの中にヨーロッパ全体がこう吸い込まれていくというような絵も書いてありますし、まあそれはもう前から分かってたことなんですけど、いよいよその時は来たという感じじゃないですか。で中国なんかもそうですよね。あれ爆発しますよね。ああやってやっていけばですね。ですからまあどんどんどんどん事態がやっぱり今再び動き始めたと思うんですよ。止まってた、ね、政府に出した金で止まった時代が終わって、 なんか前にまた動き始めたんで、だから我々もそのつもりでですね、状況を見ながら行動していくことが非常に大事じゃないかなと思います。しかしそういう目先のこともそうなんですけども、やはり長期的な意味でね、経済っていうのは新しい時代を、生活の基盤を作るってことだから、やっぱり新商品とか新しい技術、人をね、どんどん表に出していく。それをですね、ぜひ皆さんやっていただきたいと思います。その積み重ねの上で初めて新しい日本が生まれるということだと思うんですね。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、経済の意味が問われているということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。